今日のこのコーナーは、福井高専電子情報工学科の、奥田くん、5年生の奥田くんに、来てもらいました。こんにちは。
こんにちは。
奥田くんは、今、高専の5年生ということで、はい、5年生、まずですね、まあ、5年生になると、あの卒業研究というものがあって、
はい、
で、自分で研究をしてると思うんですが、
はい、
その研究について、まず簡単に喋っていただけますか。
はい、わかりました。はい、今僕は相棒を複数台使って、でその相棒同士で協調し合って、で地図を作って自動生成していくっていう研究をしてるんですけど、まだそういういろいろ技術とか全然自分も知ってなくて。まだまだ未知なんでできるかもわからないんですけど、うん、頑張ろうと思っています。
あ、なるほど。協調動作っていう言葉がありましたけど、
はい、
それは具体的にどういうことですか。
協調動作っていうのは相棒がまず2体いたとしたら、ただ1体だけで地図を作るっていうとなるとやっぱ効率が悪くなるんですけど、2人2体でやることによってもう行った道は行かないとか、もそういう協調し合いながら効率よく地図を作成していくっていうところで複数台使って協調させて地図を作る。
なるほど、
はい、
効率を考えると1匹じゃなくて、
はい、
2匹以上でやった方がいいかなと。
あ、はい、
なるほど。でその相棒に地図を作らせると、
はい、
どういう、まあ、利点っていうか、どういうところに役立つというふうに思ってますか。
外部でのネットワークが通じない環境下っていうのは、まあ、例えば災害現場とかだったらそういうネットワークがつながらないんで、ロボットがもう自立して人間が何も関与しなくてもそこに送り込めば複数台で協調し合って地図を作成できるっていうのもあるし、あと火星とかは人間が行って地図を作るっていうのは大変なんで、そこをロボットにさせると、
はい、おお、なかなか夢が、
はい、
あ、まあ、最近ね、能登の地震とか、
はい、
三重の地震とかありましたけど、まあ、そういう地震の現場でも、
はい、そうです、
まあ、そういうふうにすればなんかこうね、瓦礫の中でもこう行けるんじゃないかと。
はい、そう、
まあ、火星とかね、
火星、
それはいや、まあ将来的には、
はい、
こういう研究をやっていくと、火星でも相棒を連れてって、まあ、相棒そうですね、相棒を連れてって、地図ができるんじゃないかと、
はい、
という研究を、
はい、そうです、
ね、はい、まあ、あの研究はこの4月からまだ始まったばっかなんで、はい、まあ、なかなかね、
はい、
どうなるかっていうのは見えにくいかもしれませんが、
はい、
ぜひあのものになるように、
はい、
頑張って研究をしていってもらいたいなと思います。
頑張ります。
はい、で次にですね、
はい、
もう5年生と最高学年でもう1年もすると卒業なんですが、
はい、
やはり高専に入ってきた頃のことをちょっと思い出してもらって、
はい、
高専、なんでこの高専っていう場所にしたのかっていうのを、ちょっと教えてほしいなと、ちょっと興味があるんですが、なんで高専にしようと。
高専を知ったのは一応親からその名前を聞いて、で自分で調べてったら、まあ普通高校の場合は模試とか大学入試とかそういうのでテストがもう毎月あるみたいな感じなんですけど、高専の場合は年4回しかなくて、はい、まあでも赤点は60点以上っていうのはきつい
です。そうですね、赤点は60点ですからね。
そこはなんとか頑張って、
あ、
であと就職率がいいっていうのも決め手でした。
ああ、なるほど。
であとみんなとちょっと違った方向で頑張っていきたいと思います
。
ね、
ちょっと、まあ、まあ普通っていうとあれですけどね、
はい、
普通高校とか、まあ、高校と比べるとまあ高専って特殊なところですから、
はい、
まあ、そういう意味でちょっと周りとは違う方向にっていうのがあって、
はい、
で高専っていうのを選んだと。
はい、
あ、そうですね、なるほど。いや、まあ、そういうふうに思いますよね。そういうふうに、まあ、理由もありますよね。
そうですね、
まあ、奥田くんのことは、まあ、同じ 僕が担当する学科の、ね、学生さんなんで、はい、よく知ってるんですけども、
はい、
テストが少ないからって言って勉強が嫌いなわけじゃないんでね。
あ、そうでもない
じゃないで
頑張ってます
、もちろんもちろん、そうそうそう。でもその、まあ、もちろん模試っていうのもまあ、ね、自分の実力を知る上では大事ですけど、まあ、あまりそういうのにばっかりこう追われてるっていうのも、まあ、ちょっとあれかなと、
はい、まあ、自分の好きなことができる時間が増えるって考えた方がいいですね。
なるほど、まあ、その中学3年生の時にまあそういうふうに思って、
はい、
で、まあ、高専を受けて、
はい、
高専に入学しました。
はい、
はい、でそれからまあ4年とちょっと経ちましたが、どうですか、高専の生活っていうのは自分のこう思い描いてたものとは。
大体思ってた通りだった
。大体思ってた通り、はい、まあ模試が少ないっていうのもあって、はい、結構自分の好きなことがいろいろできたかなと。
はい、
うん、
そう
です。例えばどんなことですかね。
例えば部活とかも他の普通高校の場合はもうきつくて毎日、
うん、
土日とかもあるんですけど、高専の場合はある程度やっぱ自由っぽくてまあソフト、僕はソフトテニスなんですけど5年間公式テニスはやっぱちょっと先生が厳しくて、
厳しい、はい、うん、ね、まあ、高専のね公式テニスは結構ね、はい、厳しいですけどね。
それに対してソフトテニスは先生がそんな関与しなくて、もう自分たちで練習も組んでメニュー組んでやっていく感じで、もう上下関係もほとんどなくて和気あいあいとやってるんで、そんな行きたくないとは思いません。気分転換に行こうみたいな感じ
あんまりあのスポーツというか、まあまあスポーツなんですけどね、まあ、どっちかっていうと、まあ、レクリエーション的なそういう感じで、まあ、ソフトテニスを、
はい、
やっていたと。
悩んだんですけどね、公式とソフト
どっちを。それはなぜ公式じゃなくてソフトにしようと思ったんですか。それは
やっぱ高専来たからには、
ええ、
部活以外でもなんか自分のしたいこともあるかもしれないし、なるほど、はい、だから、はい、ソフトテニス
を選んだ。なるほど。そのソフトテニス、まあ、あんまりね練習はそんなにきつくなかったようふうに、はい、まあ、今言ってましたけど、一応その高専にもあの高専のあの学生さんばっかりが、例えば、ね、はい、あの石川の高専とか、富山の高専とかの、
はい、
そういう大会がね、
はい、
ありますが、その大会ではどういう成績はどんなんでしたか。
僕一番全盛期は2年なんですよ。
全盛期は2年生
でその時は北陸地区でベスト4だったんです。あと1回勝てば全国出れたんですけど、
負けちゃいました。
負けちゃいました。
あら、その敗因は何だったんですかね。
敗因は疲れたんです
かやっぱり日頃の練習がそんなにきつくないから あんまりスタミナがみたいな。
試合慣れもあんま練習試合とかしてなかったので、しなかったっていうの
は。まあでもそれで4位までいったら、
はい、
結構頑張ったかなと。
はい、
うん、なるほど。それはシングルスで
ダブルスでペアを組んで。
ああ、はい、ね、そのペアを組んだ相手は
相手は僕双子なんですけど、その僕兄ちゃんで、その
弟が、
はい、双子の弟と組んで、
その二人でダブルスを組んで
組んで、はい、
相手なかなかね分からんかったやろうね、きっとね。どっちがどっち、
次どっちがサーブとかどっちが前衛とか
も。あ、そうそうそう、それもあったんかもしれないね。
一応どっちもオールラウンドの、
お
どっちもできて、
どっちもできる、
はい、だから結構強かった。
結構ね、いや双子のっていう話を聞くと、
はい、
なんか普通の兄弟とは違う、なんか特殊な、なんかよく分かりませんけど、そういう感覚がなんかあるって聞いたことがあるんですけど、そんなはなかったですか。
テレパシーみたい
な。テレパシーってちょっと言い過ぎかもしれませんけどなんか結構息が合うというか、
やっぱり一緒に暮らしてるんで、なんか、うん、はい、行動もそこ似てくる。
どちらにしろね、
はい、でテニスの時そんな双子だからってそんな強くなるみたいなの
が、うん、なかった
んです
。あ、なるほど。そうですね、そう、双子の双子でベスト4。
はい、逆に他人と組んだ方がプレッシャーありそうなんで。
ああ、プレッシャープレッシャーっていうのは、はい、
もう一人の方に
分けられないみたいな、
はい、
ああなるほど、まあ、そういう意味では、まあ
はい、
まあ双子で組んで、まあ、やってもいいかなと思って
一番緊張しないって思って、
ああなるほどね、ああそうか、そういうのもあって、まあ、一応地区大会では4位が最高と、
はい、
なるほど頑張りましたね。それが2年生の時で、
はい、
どうですかね、その部活以外でもいろいろなんか自由にやってみたいってありましたけど、なんかそれ以外はありましたか。
一応コンテストで言えばパソコン甲子園っていう高校生のプログラミング技術を競う、全国で競うっていうのにも参加して、一応本戦も出場したんです。
ありましたね、
はい、
あれは高専の3年生の時ですね、
はい、そうです、はい、
あれは会津若松であって、
はい、
会津、あれは本戦っていうのは全国から何チームでしたっけ。
30ぐらいだった、
30チームぐらい、
はい、
で確か時間制限でプログラムを、
はいはい、
ひたすら作るみたいなやつ試合ですね、はい、
問題が30万ぐらいあって、それをどれだけ、はい、作れるか、プログラムを組めるかっていう。
どうでしたかやってる時っていうか、
はい、僕ら3人で行ったんですけど、あんま予習っていうか対策練らなかったんで、
あ、はい、
他の学校はほんまもう対策練りまくってる感じで、
うん、
参考書の量も僕らほとんど
参考書は会場に持ち込んでいいので、
はい、
確かにね、うん、
他の学校10冊とか僕ら1冊とか2冊だから順位的にはビリではなかったんですけど、20チーム中だった。
20チーム中
で14ぐらい。
ああなるほど。
最初はなんか簡単な問題だったか知らないんですけど、順位的には良かったんですけど、うん、後になってくると難しい問題なんで、解けなくて。
ルールは、ね、問題はその30問ぐらいの問題で、簡単な問題から難しい問題までやって、
はいはい、
簡単な問題だと点数は低い、
はい、
で難しい問題だと点数が高いっていうルールですね、
はいはい、
そうか。だから簡単な問題から普通に解いていったら最初のうちはちょっとあったけど、
はいはい、
だんだん難しくなってきたらだんだん他のチームに負けてきたみたいな、
はい。
あでもそういう、まあ、部活とか勉強以外にも、頑張ってたと、
はい、
うん、いうことですね、はい。で今5年生で、はい、来年は、まあ、卒業して就職とか進学ということになりますが、
はい、
奥田君は今のところどういうことをどうしようと思ってますか。
僕は金沢大学を編入学で推薦で編入するつもりなんです
けど、はい、最初はね、あの、はい、高専に入る理由で就職がいいっていうのもありましたけど、
はい、
それはまあ高専にいるうちに、はい、まあ、やっぱりもうちょっと勉強もいいかなと。
高専から大学に編入学っていうのは知らなくて、しかもそっちの方が高校3年から大学行くより楽って
言うのは楽って言うとね、まあそんなにあのセンター試験とかね、
はい、
うん、そういうのないですもんね、うん。でまあ、それだったら、
はい、それだったらもうちょっと
やってみようかなと、
知識を深めたいな
と。金沢大学ですね、
はい。
で、まあ、もちろん大学ですから勉強するわけですが、どういう勉強をしようかなっていうのは。
今卒研でも IVO で一応人工知能に関する研究をやってるんで、はい、大学行っても人工知能関連の勉強を中心に情報して関連の勉強を、はい、頑張っていきたい
と思います。は
い、
そういうやっぱ知能っていうかそういうのに興味があると、
はい、
うん、そう。最終的には最終的にはどういうものを作りたいとか。
あ、最終的にはドラえもん。
ドラえもん
ドラえもん、
最終的にはドラえもん、
まあ、心を持ったロボット、
まあ、心を持ったロボットですねそれは確かに難しいな。うん、それができたら面白そうだよね、確かにね、
はい、
最終的には心を持ったロボット、ドラえもんを作りたいと。
はい、
いいですね、まあ、ぜひあの頑張って、
はい、
勉強に、ね、大学行っても励んでください。はい、
はいはい、頑張ります、
はい。ということで、今日は電子情報工学科5年生の、奥田君に、来ていただきました。いろいろあの研究のことから、
はい、
高専のことについていろいろ聞きましたが、
はい、
まあ やっぱ高専生活は楽しかったと、まあ、まだ終わってませんけど、まあやっぱりいいかな、はい、いいなと。
楽しかったですね、
まあ、はい、まあ、まだ1年ありますんで、
はいはい、
研究なり、
はい、
まあ、部活も、ね、やろうと思えばできますし、
はい
はい、頑張って、また進学の勉強も、
はい、
頑張ってください、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、では今日は、電子工学5年生の奥田くんに来てもらいました。